大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。北京オリンピックももう明日が閉会式なんですね。テレビの前でそれ行けそこだなんて声を出して応援してしまったり、期待されていた選手が思わぬ残念な結果になってしまったりね、いろいろありましたけども、私一番困ったのは、夜ジャンプやカーリングを最後まで見ていると気がつくともう午前0時近くになっていたなんて日も多くてね、寝不足気味が続いたことなんですけども、まあそんな風にオリンピックについての話ならばいくらでも喋れるんですけども、今日はこのくらいにしといて、そうそう、今週はやっぱりドリコの焼きのことですよ。先週須坂市の風の坂道さんからメッセージがありましたね。今やっている NHK の朝ドラカムカムエブリバディで出てくる回転焼きというお菓子ね、あの名前が東日本の人間にはしっくりこない、そう感じている方も多いと思うんですけども、その風の坂道さんからは今週もメールが届いていまして、先週はドリコの焼きのことに触れてくださってありがとうございました。ネットで検索してみるとドリコのという飲み物があったみたいですね。今でいう栄養ドリンクのようなものでしょうか、甘い滋養飲料のような説明がありましたけども、それにあやかった商品名なのか、他にも意味があるのか、実際にドリコの焼きのお店をやっていた方とかに聞いてみることができればいいんですが、今度たい焼き屋さんにでも聞いてみようかな。たい焼き屋さんもそんなには詳しくないんじゃないでしょうかね。回転焼きというのはあまりしっくりきませんが、今川焼きはよく聞きますね。一番オーソドックスなネーミングかもしれませんとね。そう、私今川焼きについてはちょっと調べてみたんですけども、歴史は古く江戸時代だそうですが、東京の神田の近くにあった今川橋という橋のそばのお店が売り始めたというところから来てるんだそうですね。東日本では今川焼きという名前が広まったようで、全国的には他にも大判焼きとか太鼓焼きとかいう名前があるんだそうですけどね。回転焼きというのは西日本が中心みたいですよ。そして詳しく教えてくださったのが、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。昔長野の中央通りにドリコの焼きを売っていたお店がありました。粒あんと野菜が入っている2種類がありました。両親がよくお土産に買ってきてくれたんですけども、閉店されたそうです。私でも覚えてるぐらいですから15年ぐらい前まではやっていたんじゃないですかね。私お店が閉まる前に1回買ったことありますもん。そして核心の部分です。ドリコの焼きの名前の由来ですが、昔お店のご主人に聞いた方がいたそうで、親父がつけたからわからないとのことで、調べてみると、あの講談社、出版社のあの講談社ですか、から発売された滋養強壮を歌った清涼飲料水だそうで、いつの時代なんでしょうか、明治の終わりとか大正時代の頃かな。ブドウ糖が栄養補給には一番と言っていた生理学者のアーノルド・ドーリックの論文にヒントを得た医学博士の高橋幸太郎が作った飲料水をドリコノと命名したそうで、ドーリック・幸太郎などのイニシャル、ドーリック公、ドーリコーはわかるんですけど、のは何でしょうかね。ドーリックと幸太郎のでドリコノなのかな。まあだいたい想像するに100年ぐらい前の話ですからね、たくさんの人に覚えてもらえるような名前っていうことで、きっと昔の人はそういうのを聞くと、おお、体に良さそうと思ったんじゃないでしょうかもうちょっと私も詳しく調べてみますね。と、今週はオープニングからとってもためになるお話でした。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、冬のオリンピックにちなんで長野の時のことを思い出していただきましょう。1998年長野オリンピックの時の NHK のオリンピック放送の主題歌でした。藤井フミヤ、直行兄弟、 F ブラッドのシューティングスター。もう24年も前になるんですね。 F ブラッドのシューティングスターでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで聴いていただく曲は、半月ほど前だったかな、私が車の中でラジオを聴いていて大笑いしちゃった曲。ぜひ皆さんにもそのおかしさを共有していただきたくてお届けしますね。歌っているのはあの森山良子さんです。 調べてみましたら2011年の9月に発売されている森山良子さんのデビュー45周年記念のすべてが歌になっていたっていうアルバムに入っているあれあれあれという曲なんですけど、タイトルだけ聞くとラテン系の曲かなと思わせますけどね、今から11年前っていうことは先月1月18日に74歳になっている森山さんですから63歳の時の作品ということですね。ということは今年デビュー56周年なんですね。当時63歳っていうとまあ大体今の私と同じくらいの年の頃なんですけども、森山さんの自分の体験や経験がそのまま歌詞になっているんです。あれあれあれっていうのはほら、あの昨日テレビで見たあのドラマのタイトルよ、あれあれとかね、あれ昨日ここに置いといたはずの鍵がない、どこやっちゃったのかしら、あれあれ、まあそんな感じで誰もがよく使うあれなんですけどね。まあ自分もそういう年になってみるとよく経験するようになるんですけども、まあ、こうやって番組でおしゃべりをしていてもね、さっきまで覚えていた固有名詞が突然出てこなくなるってことは私にもこのところしょっちゅうあります。まあ幸いこの番組録音なんで、そういう時には録音スイッチをポーズで止めといて携帯電話でインターネットにつないで調べてみたりしてるんですけども、森山良子さんはその辺を面白おかしく自虐的に歌っているんですけどね。まあやっぱりこればっかりは自分がそうなってみないとこのおかしさっていうかな、理解できないかもしれませんね。若い人にはまだわかんねえだろうなってどっかで聞いたようなフレーズですけども、そういう世界です。ということはですよ、まあ笑えますけどコミックソングというよりもあの綾小路きみまろさんのジジババいじりのトークに近いものがあるかもしれませんね。そんな風に感じました。森山良子さんの曲といえばだいぶ前に昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナーでも取り上げましたしね。このコーナー蔵出しでは2010年に矢野明子さんとやっていたユニット矢野と森山でヤモリという名前で出した温泉に行こうなんていう笑える曲もかけたことがあるんですけどね。ではその森山良子さんのあれあれあれ、じっくり歌詞を聞いてください。まあ人によって違いますけども、そうですね、50代の後半あたりからそうそうあるのよそういうことってって誰にも身に覚えのあることが次々出てきて笑えますよね。今週の蔵出しは森山良子さんの曲あれあれあれでした。グラシネ一押しシアター、今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、私今ね一番好きな女優は誰ですかって聞かれたら一も二もなく伊藤沙莉と答えるんですけどね。あの少し前の NHK の朝ドラのひよっこで米屋の娘の米子ちゃんをやって以来ですけども売れてましてね、コメディエンヌ的な才能も十分あるし演技派の彼女ですけども、その伊藤沙莉と池松壮亮が主演しているちょっと思い出しただけ、この作品を今週はピックアップします。今回その伊藤沙莉が演じるのは30歳前後の若いタクシードライバーの陽という女性です。元彼だった池松壮亮扮する元プロダンサーの照夫と別れてもう 2,3 年になるかな、そんなところから物語が始まります。現在2人がそれぞれどんな生活をしているのか、その辺が描かれてスタートするんですけども、ポイントになるのは照夫の誕生日の7月27日です。3年前のその日、2人がどんな風に別れたか、5年前2人は同棲中でどれだけお互いのことを愛して仲良く暮らしていたか、それに6年前照夫の誕生日をきっかけに2人がどんな風に知り合ったのか、すなわちこの7月27日を何年かずつ遡る、時計の針を逆戻りさせていくことで2人の何年かの気持ちをなぞっていくというとっても珍しい作り方の映画なんですね。特にこの2人の関係というのはドラマチックなことも起きずに淡々とした愛の日々が描かれていくんですけども、その途中で来年にはプロポーズをしようかと盛り上がった日もあったし、ダンサーだった照夫が大怪我をして夢を諦めることになって、今はミニシアターといいますか小さなホールの照明係として働いていまして、それでも別れた後の陽はたまにタクシーで近くに来た時にはそのホールを覗いてみて、ひょっとしたら照夫の姿を見ることができるかもしれないと彼のことは心の隅からなくなることがありません。 またテルオの方もヨウが乗っているタクシーと同じ会社の車を見かけると今何をしているんだろうと思ってみたりもするんですね。それでも二人は二度とあの時には戻れない、そんなごく普通の若い二人の恋のストーリーなんですけども、時間を逆戻りさせるっていうやり方であの時の切なさ、若い子との儚さみたいなものがじわじわと込み上げてくるんですよね。そうそう、誰にでも経験がある、怖いものなんかなかったあの若かった頃の思い出が自分の心にも蘇ってくる、そんな映画です。今回は主役の二人とも割と抑えた演技でそういった若さの切なさを表現しているんですけどね。それでも最後のシーン、ラストはやっぱり女性は強いんだなぁと男の私は感じました。それは見てのお楽しみです。極端な演出はないんですけども、淡々と進むからこそ面白さがわかる、そんな映画です。またちょい役で人生の先輩ベテランとして国村純、永瀬雅俊、高岡早紀、そして若手では成田凌に、この映画の元のアイデアを作ったクリープハイプというバンドの尾崎世界観、彼も何シーンか出てきますんでね。そういった顔ぶれもお見逃しなく。今週ご紹介した新作映画は伊藤沙莉、池松壮亮主演のちょっと思い出しただけでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。午前10時の映画祭イレブンの特別企画、あの町山智博氏が語る20世紀名作映画講座映像付き上映の開催が決まりました。上映作品はブラックユーモアとサスペンスに満ちた犯罪ドラマファーゴです。来週の木曜日24日までの期間限定ですよ。映画評論家の町山智博さんによる詳しくて深い解説が20分ほど楽しめます。ぜひこの機会にご覧くださいね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
番組の最初のところでもちょっと触れましたけどね、屋外の夜の競技はなんとマイナス18度20度という中で行われた北京オリンピック、熱戦もたくさんありましたけども、明日が閉会式でほぼ2週間にわたる競技の幕を閉じるわけですけどもね。私ね、冬のオリンピックでカーリングを見るたびに思い出す映画がありましてね、それはビートルズの映画ヘルプ4人はアイドルなんですよ。初めて見たのは公開当初ではなく1971年頃だったかな、ビートルズが解散してすぐの頃なんですけども、当時はビートルズ結成10周年なんていうんでテレビでビートルズの番組をいろいろやっていましてね、この映画もそこで見たんですけども、ビートルズ主演の映画といえば1964年公開のドキュメンタリー風の作りのデビュー映画A Hard Day's Night、当時はやーやーやービートルズがやってくるっていう日本語タイトルついてましたけどね、これはモノクロ作品だったんですが、翌年作られたヘルプ4人はアイドルはカラーだったんですね。しかもハードボイルド仕立てのストーリーでして、指輪好きのリンゴスターが謎のファンの女性から赤い大きな宝石の指輪をプレゼントされるんですね。それを狙って怪しい宗教団体の一味とかおかしな科学者たちがリンゴを誘拐するためにビートルズを追っかけ回して世界各地に出没するなんていうストーリーだったんですけども、さあここからが本題です。なぜカーリングでこれを思い出すか。その映画のワンシーンとしましてね、その悪者たちから逃れるためにビートルズの4人がヨーロッパアルプスへ逃げるんですけども、そこでスキーをしたりリフトから落っこちたりといろいろと笑わせてくれるシーンもあるんですが、その中に氷の上で漬物石にハンドルがついたようなものを投げて的に近いところに滑らせるようなゲームをやってるんですけども、まあ今からほぼ50年ほど前ですからね、中学生の私はもちろんですが、多分多くの日本人はそれが何という名前のゲームなのか知っている人はほとんどいなかったと思いますよ。天然氷の湖の上でやってましたけどね。まあ映画のストーリーとしましては、リンゴが投げようとするストーンが実はダイナマイトだったと、悪い一味がそれでリンゴの手のひらを吹き飛ばして 赤い大きな宝石の指輪を奪おうという直前に導火線に火がついてるのをジョージ・ハリスンが気がつきましてね、危うく難を逃れるというストーリーだったんですけども、それが私にとって人生で初めてカーリングというものを見た最初でした。では今日はそのビートルズ主演の初のカラー映画、1965年公開のヘルプ4人はアイドルの中でヨーロッパアルプスのシーンで使われていたこの曲を聴いてくださいね。涙の乗車券、チケットトゥーライド。当時の007シリーズのジェームスボンドのテーマのような BGM が使われていたり、今見ても面白いと思いますよ。ビートルズが主演した2本目の映画、ヘルプ4人はアイドルから、ジョン・レノンのボーカルの曲、チケットトゥーライド、涙の乗車券でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはラジオネームパリッコ改めパッシーさん。どうして変わるのかについては書いていないんで、あえて追求はしませんよ。はい。先週は夜明けのハイウェイかけてくださってありがとうございます。違います、パッシーさん。夜明けのマイウェイです。フランクシナトラのマイウェイ、ゴーイングマイウェイのマイウェイですからね。ドラマのタイトルもちょっとマイウェイだったんですよ。番組で2年ほど前にかかったとのことでしたね。私がいつからこの番組を聞くようになったか正確な日時は覚えていないんですが、また聞けてよかったです。ネットで検索してみて、このドラマのキャストやあらすじなどを見てみたら、なんだかとっても面白そう。桃井かおりさんがヒロインで、レストランのスタッフには岸本佳代子、健直子、ちょっとこわもてのシェフに緒方健、八千草香さんも出演されていたんですね。そうそうそうなんですよ。桃井かおりさんのおばさん役だったかな。おっとりした役柄、ピカイチだと思います。そうですね、もうお亡くなりになってだいぶ経ちますけども、あの手のセリフのスピードがゆっくりっていう女優さんって他にはいなかったですし、その後もいませんよね。続いては長野市の猫道探検隊さんです。朝ドラで自分の子供時代が舞台になる日が来るなんてね。ひなたちゃんって私と同い年くらいかな。たいやきくんにサザエさん、母を訪ねて三千里、こういうのを家族で茶の間で見てましたよね、この間まで。時代劇好きなのにその後の大河ドラマは見なかったんですかね。平野正門黄金の日々とか、あの当時の大河ドラマは家族揃って見ていましたし、一番面白かったと思います。私はね、逆に学生時代だったし、その後社会人になってすぐの頃でしたからね、日曜日の夜8時にテレビの前にちゃんと座ってってことはあんまりなかったんで、記憶に残ってるのはそうですね、中村梅之助さんが大村益次郎を演じた家臣がかすかに記憶に残ってるんですけどね。あの高杉晋作を中村雅俊がやるって言うんでね、その辺は注目したんですが、少し時が流れて朝ドラのおしん8時15分からの放送なのに、ご飯食べながら見ていたら学校遅刻だろうですんで、私はおしんを見た記憶がないんです。始業時間は一体何時だったんだろう。まあそんな疑問も湧いてきますけどね。カムカムは今後の展開も楽しみです。サンタさん絶対出てきますよね。生き別れになっているあの岡山の浜田岳くんがやっているお兄さんですよね。果たしてトランペットを吹かなくなったお父さんのジョーはまたマウスピースを口にする日が来るんでしょうか。お母さんのルイはただの回転焼き屋のおかみさんで終わってしまうんでしょうか。そして今週の日、はい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲行くんですけども、平山美希さんの真夏の出来事、隠れた名曲だと思います。20歳の頃だったかな、ラジオから流れてきてかっこいい曲だなと思ったんですが、すでに廃盤、しかもレアものとなっていて手に入れることができなかった思い出があります。後で詳しくご紹介しますけども、平山美希さんの真夏の出来事は1971年ですね。そういえば一時期タモリクラブだったかな、廃盤アワーとかなんかそんなのやってませんでしたっけ。当時は当然ヤフーオークションのようなものもありませんからね、廃盤を手に入れるには街中にあった中古レコード屋さんだけっていう、昭和の最後の時代、私何軒回ったことか。あと尾藤勲さんは明日のジョーもかっこいいんですが、洋楽のカバー曲悲しき願いもかっこいいですよ。知ってまんがな。小学校の 3,4 年生の頃にテレビの歌番組で尾藤勲さんが悲しき願いを日本語で歌ってるの見た記憶ありますよ。誰のせいでもありゃしない、 みんなオイラが悪いのさっていう歌詞はね、今でも暗記してます。そしてもう一枚、長野市の高田人さんです。先週のバービーボーイズは良かったです。インデックスのコーナーは3曲をね聞いていただきましたけども、どの曲も懐かしく当時のことをいろいろ思い出しながら聞かせていただきました。今も色褪せていない曲ばかりで改めて聞き直してみたいと思いました。どこかに CD があるはずなんで探してみます。高田人さん、実家にお帰りになった時に探す CD やレコードがだんだん増えてきてませんか？大丈夫ですか？そして今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、火のつくアーティストの3組ですが、茶木都さんのピンクピクルスを取り上げていただけるようで楽しみです。そしてもう一組、ピンクサファイアも聞きたいと思っていたんですが、これは平成になってからのバンドでした。その他というと、引き理恵さんかな。顔は思い出せるけど何を歌っていたのかは思い出せません。順番に言いますと、先週私ヒントの時に確かに茶木都さんのことを言ったんですけどね、持っていると思っていたピンクピクルスの、あの前の東京オリンピックのマラソンで3位になった円谷幸吉選手のことを歌った一人の道のレコードがどこを探しても見つからなかったんです。いや、ひょっとしてデータに落としてパソコンに入れてあるかと思って、パソコンのデータも全部チェックしたんですけど見当たりません。ですのでピンクピクルスの分は実現できませんでした。また必ずそれこそヤフオクあたりで手に入れたらかけますんでね、少々お時間をくださいませませ、申し訳ない。そしてピンクサファイアね、確かプリンセスプリンセスのダイヤモンドよりもちょっと後だった気がしますから平成ですよね。あとは昭和の時代の引き理恵さん、名前は覚えています。でもやっぱりどんなタイトルの歌を歌っていたか全く記憶にありません。まあそんなこんなで今週はちょっとお詫びも多くて申し訳ありませんが、この後の昭和の歌声インデックス何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は1曲目に24年前の長野オリンピックの時の NHK のオリンピック放送のテーマ曲に使われていた藤井フミヤ直行兄弟の F ブラッドの曲シューティングスターをかけましたけども、今度は今回の北京オリンピックのテーマ曲を聴いてくださいね。歌っているのはミレーです。フライハイ。バックの演奏は NHK 交響楽団だそうですからね。格調高いですよね。全部聴くとこんな感じの曲なんです。ミレーのフライハイでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバン、ここまでは毎回3曲かけまして、6巡目がヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、デュエット3曲で揃えまして、次の7巡目が広田美恵子、8巡目ピンキーとキラーズと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲です。先週ちらっと予告したピンクピクルスをかけることができなくて、とっても残念です。申し訳ないです。では日の3曲、最初は尾藤勲さん行きましょう。私が小学生の頃もすでにテレビの歌番組ではよく見る人気タレントだったんですけどね。芸歴も長いんです。1943年昭和18年の11月、東京の下町台東区に生まれています。今78歳。お父さんが寄席で活躍していた落語家で携帯模写などもやっていた昇竜亭角氏っていう人で、10歳の頃から寄席で曲芸などを披露していたんだそうです。 それが思春期、高校時代にはロカビリーに興味を持ちまして、17歳の時にアメリカに渡って音楽の勉強をしたんだそうです。帰国してからは19歳の時、今や伝説になった日劇のウエスタンカーニバルに出演して、1964年昭和39年といえば前の東京オリンピックの年ですね。さっきもちらっと名前が出ましたアニマルズの曲の日本語カバー、悲しき願いが大ヒットしまして、そして2年後の1966年昭和41年のビートルズの武道館公演の時には、内田裕也さんやブルーコメッツ、ドリフターズなどと一緒に前座を務めた一人だったんです。その後は俳優として映画やドラマにも出演していたんですが、1970年昭和45年ですから大阪万博の年ですね。それまで少年マガジンに連載されていた千葉哲也さん原作の人気漫画明日の女王がいよいよテレビでアニメ化されるにあたって、その主題歌を歌う歌手に抜擢されます。今週のインデックスの1曲目は尾藤勲さんの明日の女王。こうやって聞くとイントロもエンディングもかっこいいですよね。作詞したのは当時演劇界の第一人者だった寺山修司さん。レコードとしてはかなり売れたとは思うんですけども、当時オリジナルコンフィデンスオリコンではアニメの主題歌はカウントされなかった、チャートに入らなかったので、実質どのくらい売れたかは今となっては不明です。インデックス日の1曲目は尾藤勲さんの明日の女王でした。続いての2曲目はその翌年1971年夏のビッグヒット、平山美希さんの真夏の出来事です。1949年昭和24年の8月生まれですから、この曲が売れた頃はまだ21歳だったんですね。以前夏木マリさんとか辺見マリさんの時にも触れましたけども、あの時代の20歳前後の女性って本当に大人だったんですね。平山美希さんデビューは前の年70年のビューティフル横浜っていう曲で、作詞橋本淳、作曲は堤恭平。2枚目のシングル真夏の出来事もこのコンビなんですが、鼻にかかった低音のハスキーボイスが話題になって、新人としては結構なヒットになりました。レコードセールスは28万枚、オリコンのチャートでは5位まで上がっています。インデックスの2曲目は平山美希さんの真夏の出来事。その後しばらく経ってから万場博文さんと結婚したのにはちょっとびっくりしましたけどね。28年も夫婦だった後離婚したのにも驚きましたね。今週のインデックス日の2曲目は平山美希さんの真夏の出来事でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。3曲目は調べようにもネット上にはデータがほとんど残っていません。フォーク系の3人組の男性グループヒストリーの結婚しますという曲なんですけども、70年代にはあの時間ですよとか寺内貫太郎一家、人気のドラマは TBS 系の毎週水曜日夜9時からだったんですけども、その70年代の最後の方の一つ、昭和54年の春から半年放送されました、主演は森光子さんの熱愛一家ラブっていうドラマがありましてね、そのドラマの挿入歌です。ヒストリーというのはネットでいろいろ調べても、その3人の名前とかプロフィールは全く見つけることができませんでした。作詞作曲は阿久悠堤恭平コンビですからね、シンガーソングライターではなかった3人組です。ヒストリーの結婚します。ドラマの方はそれほど人気が出ませんでしたけども、この曲シングルレコードは6万5000枚ほど売れています。80年代にはあちこちの結婚式でよく歌われたんだそうですよ。インデックス今週の日の3曲目はヒストリーの結婚しますでした。ということで来週のインデックスはフへ行きますけども、これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウ、布施明に藤恵子、フォーククルセダーズとやってきまして、7巡目は3組3曲、吹雪純、藤正樹、古井戸、8巡目は藤井一子に古時計、刑事ドラマの主題歌を歌っていたファーストチリアーノと、こんなラインナップだったんですけども、来週もフは3組3曲でいきましょうかね。そうですね、おにゃんこクラブの会員番号若い方でソロデビューした、誕生日が私と同じ1月26日の女の子だったり、 そうそう、キャンディーズのメンバーもソロで1曲ありましたよね。思いついたリクエストやメッセージがありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずは長野市の日本いちごの山さんのメッセージです。オリンピック竹縄ですね。と言ってももう明日閉会式なんですけどね。終わるとなればやっぱり寂しいもんですがね。いろいろ物議も醸しているけれど、感動してやっぱパワーのお裾分けをもらったり、オリンピックはいいなぁと思います。我が家の夕飯の時の話ですが、夫が冬のオリンピックで見たい競技があるといい、ワカサギ釣り。お後がよろしいようで、かっこ笑いとありますけど、一応放送関係の端くれとして思うんですが、たとえ中継したとしても、一回糸を上げると5匹6匹釣れてるなんてことが何分に一回あるでしょうね。解説者も凍えちゃいますね。いやーまだ来ませんね。喋ることもないしね。テレビ中継はもちろん、ラジオの中継もっと大変ですからね。釣れない間も喋ってなきゃいけない。私が中継担当のアナウンサーだったら絶対断ります。そして最後は長野市のみこもかるさんです。今週も私が熱中している産業コントの話題です。新聞に採用された時の謝礼についてですが、はいはい。先週私がね、どの程度のものなんですかって質問したのにお答えくださいましたけども、新聞社によって様々ですが、一回乗れば謝礼はもらえます。応募作品の数が多い新聞社ほど豪華です。500円分、1000円分、3000円分の図書カードだったり、おお、3000円分ってのもありますか。ギフトカードの新聞社もあります。ってことは、それなりの各社からもらっているという実績が終わりなわけですね。さらに、月刊賞というのになれば、記念品などもいただけます。月刊賞なんてあるんですか。新米の山彦や、読売の全国版の嘘放送、中日の3ミリコントには月刊賞がありますよ。へえ。しかし私は、謝礼よりも自分の作品が載ることと、日々楽しく創作活動ができることが何よりだと思っています。それはもちろんそうでしょうね。日常生活に支障をきたすほど熱中はしないようにお気をつけくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。